唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、御子イエス・キリストは病気の人を癒し、健やかな命を回復されました。憐れみをもってこの世の悩みを顧み、癒しの道からによって人々と国々と健全なものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面をご覧ください。詩編92編。いかに楽しいことでしょう。意図高き神よ、皆を褒め歌い。夜ごとにあなたの誠を述べ伝えることは、主よ、あなたは岩座を喜び祝わせてくださいます。主よ、岩座はいかに大きく、愚かな者はそれを知ることなく、無知な者はそれを悟ろうとしません。神に逆らう者が野の草のように茂り、悪を行う者が皆、主よ、あなたこそ永遠に高くいます方。主よ、あなたに期待する者は あなたに敵対する者は必ず滅び、あなたは私の角を野牛のように上げさせ、私を陥れようとする者はこの目で見、神に従う人は夏目足のように茂り、主の家に植えられ白髪になってもなお実を結び、私の居場と頼む主は正しい方、身元には不正がないと。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、まことにあなたは人の魂を死から、人の目を涙から、人の足をつまずきから救い出してくださる神。あなたは情け深く正しい、まことに憐れみ深い神であられます。人の魂の憩いはあなたにあります。この私たちの告白が、この礼拝の時、また私たちのすべての時に真実となり賛美となりますように。今日もあなたの皆を賛美し、あなたの御心に従うことを 喜びとする者たちを祝福し、平安をお与えください。あなたの尊い皆のために生きたい、その願いを一層強めてくださいますように。私たちの生きる力がそこにあるからです。罪と咎ゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、私たちは何を願い求めましょうか。人たちから最高の賜物を求めるように教えられました。愛は情け深い、忍耐強い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶと。私たちもこの主イエスのお姿を自分の衣として身につけていきたいと願います。どうかお助けください。私たちが誇れるのは何でしょうか。一人一人を清くまっすぐに生きるようにと揺るがない道を示された御子イエス・キリストだけです。どうか教会一人一人を通してキリストが表され、あなたの皆が褒めたたえられますように。日々の生活において御国が来ますようにと願うとき、その願いと共にいてください。私たちの教会があなたのご栄光のために用いられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。使徒言行録第6章1節から7節まで、新約聖書223ページ上の段をご覧ください。使徒言行録第6章1節。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んで使徒たちの前に立たせた。 人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。
今日は使徒言行録第6章の初めの部分からお話をします。この箇所を今日選びましたのには理由があります。第一に、先月の末に富士の裾野にあります修道院付属の木僧の家で説教塾のリトリートが行われまして、そこに参加をいたしました。リトリートといいますのは、牧師が牧会の現場を離れてひたすら聖書の御言葉と向き合い、これを黙想する、そういうプログラムです。月曜日から木曜日まで4日間を13名の牧師が一緒に過ごしました。そこで今回集中して取り組みましたのが使徒言行録です。鎌倉池の下教会の川崎光平牧師が使徒言行録を読もうというとても良い本を書かれました。その本をテキストに川崎牧師を交えて学びの時を過ごしたわけです。でこの本は川崎牧師が鎌倉雪の下教会で月に一度行われる祈祷会で話をされた、その話を載せたものです。それをみんなと一緒に読みながら本当に大きな示唆を受けました。使徒言行録は私もこれまでも何度も読んできましたし、その時々のお話もしてきましたが、今回この本を読んで使徒言行録というのはこういう文書だったかということを改めて心深く教えられた思いがいたしました。それで新しい思いでこの使徒言行録について解いてみようというふうに思ったわけです。ただこの礼拝ではすでに三山さんが連続で使徒言行録の公開説教をしておりますから、その妨げにならないようにすで、に解き終わった、彼が解き終わった場所についてお話をしようかというふうに思っています。で今日は第6章の初めの部分を選びました。 生まれたばかりの教会で新しい奉仕者が選ばれたという箇所です。来月の半ばに私たちの教会でも教会総会を開きまして、新しい役員を選びます。まあ、その役員選挙の時によく読まれる箇所です。私も教会の役員選挙の時に何度もこの箇所を読んできましたが、きちんとここの箇所を解いたことがありませんでした。しかしながらこの箇所は教会とは何かと、あるいは教会で選ばれるべき奉仕者とはどういう存在かと、まあ、そういうとても重要な問題について大切なことを語っている箇所です。ですから今日はこの箇所を通して私たちの教会にとって大事なことを聞き取っていきたいと思います。使徒言行録というのはルカによる福音書の続編です。十字架で死なれた主イエスが復活をなさって40日間を一緒に弟子たちと過ごされました。それから10日後に12人の弟子たちの上に聖霊が下って来られて、彼らを中心にエルサレムに最初の教会が誕生いたします。でこの第6章といいますのは、その最初の教会が初期の段階を過ぎて、いよいよ教会として体制を整えて福音を述べ伝える働きを始める、まあ、その時のことを書いている箇所です。ですからこの第6章から教会の働きが新しい段階に入るわけです。そのことを明確に示している言葉があります。それが今日の箇所の初めに記されている弟子という言葉です。第6章1節にその頃弟子の数が増えてきてとありますし、2節にはそこで12人は弟子をすべて呼び集めていったとあります。ここで教会が弟子と呼ばれているのです。実はこの使徒言行録の中で弟子という言葉が出てくるのはここが最初です。実はこれは私が川崎牧師の本を読んで改めて教えられたところですね。川崎牧師がそう言っておりますので私も調べてみましたが、確かに弟子という言葉を使徒言行録はこれまで使ってきませんでした。ここが初めてです。教会が教会として働きを始める、それは組織を整備するとか体制を整えるということではなくて、教会を弟子と呼ぶことから始めたということです。これは非常に重要なことです。でこの前の弟子というのは明らかに主イエスの弟子です。で主イエスの弟子とはどういう存在か、それは福音書を読みますと明確に書いてあります。私たちが主イエスの弟子になる条件、それは第一に主イエスから招かれるということです。私についてきなさいという招きの言葉を聞いたということです。そしてそれに応えて主イエスに従うものになったということです。主イエスに招かれなければ弟子にはなれません。これは特別なことです。普通この世で優れた人の弟子になりたいと思ったら自分から申し出るんです。私を弟子にしてくださいと、そういって申し出て、それが受け入れられたなら弟子になれるわけです。ところが主イエスの場合には逆です。私の方から申し出るのではなくて招いていただく、主イエスに招かれなければなりません。私についてきなさいという言葉を聞いていなければなりません。そしてその言葉を聞いて決断して一歩を踏み出して主イエスに従う生活を始めなければ弟子にはなりません。この二つのことがどうしても必要です。そして皆さんご存知と思いますが、福音書の中で弟子と呼ばれているのはほとんどの場合12人の使徒と呼ばれる特別な弟子のことです。よくご存知と思います。ペトロであるとかヤコブ、ヨハネ、まあ、そういう人たちが弟子と呼ばれています。まあ、その人たちがエルサレムの教会の指導者になっている。ところがここではそれ以外の教会員たちが弟子と呼ばれるようになっているんです。それは言ってみますと教会員一人一人が主イエスとの関係において 人たちと同じところに立つ者たちだということが明らかになったと、そういうことです。もちろんこの世においては指導する者とされる者という違いがあります。教会は人たちの指導に従う。しかしながら主イエスとの関係においては、教会員もまた主イエスの招きの言葉を聞いてそれに従った者たちです。その点においては人たちと全く同じです。そのことを明らかにするということから、教会の教会としての歩みが始まっている。で、このことは私たちの教会でも同じです。牧師や役員、委員、それ以外の信徒という役割の違い、立場の違いはありますが、主イエスとの関係においてはそれぞれに主イエスの招きを受け、それにお応えして主イエスに従っている弟子であるという点で何の違いもありません。このことを明確にしておくことはとても大事なことです。そして私たちが弟子であるならば、主イエスは師、すなわち先生です。弟子というのは先生から学ぶんです。先生から歩き方を教わるんです。教わって真似をして先生の生き方を身につけていく。これが先生と弟子の関係です。ですから皆さん、私たちが主イエスの弟子であるということは、それは私たちが主イエスに習って生きているものだという意味があります。主イエスの真似をするんです。自分たちがそういうものだということをわきまえておくことはとても重要です。で、そういうふうに教会員を弟子と呼ぶことから、教会の歩みが始まっているわけですが、その初めに教会は大きな問題にぶつかりました。弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出たと、そういうんです。問題は日々の分配のことで、仲間のヤマメたちが軽んじられていることだと、そういうんですね。これは少し説明がいると思います。その当時ユダヤ人はエルサレムを中心とした、今のイスラエルがある地に住んでいたのですが、同時にユダヤ人たちの多くが各地に離散をして外国で生活をしていた人たちが少なくありませんでした。そのように離散をしていたユダヤ人たちの中から国に帰ってきてエルサレムに住み着く人たちが出てきたわけです。いたわけです。で、その人たちの中から主イエスを信じて洗礼を受けて教会になる人が出た。ところがこの人たちは外国に住んでいましたから、当時イスラエルで話されていたヘブライ語ではなくて、ギリシャ語で生活をしていたわけです。実際にイスラエルで当時話されていたのはヘブライ語ではなくてアラム語だというふうに、よく似た言語ですが、アラム語だと言われているんですが、聖書がヘブライ語と言っていますので、その通りにお話をいたしますと。で、この離散していた外国暮らしをしていたユダヤ人たちはおそらくヘブライ語をほとんど話せなかったというふうに考えられます。それでもギリシャ語というのは当時、今の英語と同じようなもので、その地方一帯の共通語でしたから、エルサレムの人たちも多少はそれを理解できたので、日常の生活には困らなかったようですが、込み入った話になると当然話が通じなくなる。ですから一つの教会の中で言葉が通じないという問題があったのです。それでも一つの教会として歩みを続けていたのですが、そこでこう具体的な問題が起こってきました。それがヤモメへの配給の問題です。で、エルサレムの教会は生まれたばかりの教会でしたが、貧しい人が多かったのです。で、その中でも特に貧しかったのが夫に先立たれた女性たちです。女性が自立をして生活するというふうなことが考えられなかった時代でしたから、 この人たちは本当に厳しい生活を強いられました。それで教会は礼拝の時に捧げられたものの中からこの人たちの生活に必要なものを取り分けてそれを後で配ったのです。でこれは教会にとって非常に大事な働きでした。ところがどうしても数が多くて元から長く住んでいたヘブライ語を話す人たちが重んじられて、数が少なく後から来た、そうギリシャ語を話す人たちが配給から漏れるという結果が起こったわけです。おそらくこういう働きもそれまで12人の人たちが中心になってやっていたのだと思いますけれど、教会が増えてきたために手が回らなくなったわけですね。それでギリシャ語を話す人たちの中から苦情が出たわけです。苦情が出たと言いますが、誰に苦情を言ったのか、当時の指導者に言うほかありません。ですから人たちに苦情を言ったんだろうというふうに思います。でこれは本当に大事なことを私たちに教えています。教会というのは生まれた当初から問題を抱えていたということです。言葉が通じないって問題なんです。言葉が通じないんですから心も通じない、そういう問題を教会は初めから抱えていたんです。でどうしてこういう問題が起こったかといえば、数が増えたからです。でどうして数が増えたかというと、伝道したからです。伝道して数が増えていろんな人が教会に入ってくるようになったからです。それまでヘブライ語を話す人だけで形成されていた教会にギリシャ語でなければ通じない人たちが入ってきた。それでこういう問題が起こった。ですから川崎牧師はこの問題を教会の必然と言っています。教会が伝道する教会である限り必然的に起こってくる問題だというのです。ですからある人がこう言ってると言って紹介をしていますが、居心地のいい教会を作りたいならなるべく伝道しない方がいいと、そう言った人がいると。これはもう痛烈な皮肉ですね。で私たちは伝道しないで新しい人が入ってくるのを拒否して居心地のいい教会を作ろうなんて考えてもいない。伝道して新しい人を受け入れて、そのために一時的に教会の中に問題が起こったとしても力を合わせてそれを乗り越えて平和な交わりを作りたいと思う。それが教会の本来の在り方です。ですから川崎牧師も本の中で続けてこう言ってるんです。私たちにとって一番問題なのは何といっても人間関係なんだと。このような人たちはみんな人間関係で苦労する。そしていろんな人が集まりうる教会でこそこの問題が起こる。だから教会の中で人間関係に悩まされるということが起こるんだと。で教会にとってはこれは不幸な事故ではなくて教会の必然なんだと。だからこそ私たちがこの問題を乗り越えることができたら、人間関係に悩んでいるこの世界に対してどれほど大きな証になることだろうかと、そういうふうに言っているのです。エルサレムの教会はこの問題から逃げませんでした。信徒たちはギリシャ語を話す人間など来なければいいんだとは言いませんでした。彼らは彼らで自分たちの教会を作ればいいではないかとは言いませんでした。あくまでも一つの教会として歩んでいく道を求めた。そしてそのために12人の人たちは教会を呼び集めて、すべて呼び集めて相談をしたわけです。人たちはこう言いました。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。 彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。で、この問題を乗り越えるために、そのために先進奉仕する人を選ぼうというのです。この問題をその人たちに任せて、自分たちは祈りと御言葉の奉仕に専念すると、まあ、そう言ったわけです。で、教会員はそれを提案を受け入れました。それがいいと考えたんですね。で、誤解のないように申し上げておきますが、これは人たちが面倒な問題を人に任せて、自分たちは祈りと御言葉の奉仕の中に逃げ込もうということではありません。そんなことだったら教会は受け入れなかったと思います。そうじゃなくて、本来の自分たちの務めをきちんと果たそうということです。それは御言葉の奉仕です。御言葉の奉仕というのは、御言葉がこの地上で出来事を起こす、そのことに使えることです。御言葉が働くんです。そのことに使える。具体的には御言葉を語って群れを養い、育て、導くことですし、教会の外の人にも御言葉を語って彼らを主イエスのもとに導くことです。で、そのためには祈りが欠かせません。ですから祈りと御言葉の奉仕に専念をする、これは教会の生命線です。そこを死守しようというんです。そのために食事の世話はふたわしい人に委ねようというのです。人たちの、それが人たちの提案です。ですから、この箇所を語る多くの人が言うことは、ここで人たちが言っていることは、食卓の技が軽い仕事だから他の人に任せるということではないということです。もちろん御言葉というのは私たちの霊的な命に関わることですから重要ですね。御言葉が語られなくなったら、御言葉がきちんと語られなくなったら、教会は霊的に死んでしまいます。でも、それはそれ以外の技がどうでもよいことだという意味では決してありません。それ以外の技も、どの働きも、この群れを支えるという点で重要です。これは私たちの教会の中でも同じですね。皆さんがこの群れを支えるために奉仕をなさる、その技はどんなに些細なことであっても重要なことです。だから心を込めて行う必要があるんです。食卓の技も同じです。だからそれに心を注いで行う人を新しく立てようというんですね。まあ、こういう点で私は自分が信徒であった時代に受けた訓練を懐かしく思い出すことがあります。私の前任者だった佐伯陽一郎牧師という方は、奉仕には非常に厳しい方でした。手抜きをするな、全力投球で奉仕しなさいとよく言われました。まあ、その当時のことをご存知の方は覚えていらっしゃると思います。例えば教会や求道中の人たちに手紙を出す、封筒に名前を書いて切手を貼ります。まっすぐ貼りなさい、曲がるなっていうんですね。あなたにとっては何十人何百人の中の一つかもしれないが、受け取る人にとってはたった一つの教会からの手紙だと、そのことを考えなさいってそう言われました。それからもっと、私が事務所にいた頃、毎月月報を出します。月報を印刷してパンチで穴を開ける、毎回同じ場所に穴を開けなさいと言うんです。なぜかと、毎月ファイルに閉じる、穴の位置がずれるとガシャガシャになるじゃないかって、いつ閉じてはまっすぐになるように穴の位置を変えるんだ、これなかなか大変なことで、ずいぶん苦労しました。でも、そういうことにまで心を注ぎなさいということを教えられた。まあ、そういうふうなことを、訓練を受けたことは幸いなことだったと思います。で、こういう 提案を人たちが全教会にいたしまして、で教会の賛成を求めました。自分たちは人だし指導者だから何でも自分たちで決めて上からそれを押し付けるというやり方をしていません。きちんと事情を説明して、そして自分たちの考えを提案として出して、教会がそれに賛成するかどうかを問うているのです。そして教会員は人たちの提案に賛成いたしました。でその提案の内容は、霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選ぶということです。これはとても面白い提案だというふうに思います。問題は具体的です。食事が公平に分配される方法を見つけ出すことなんです、ね、現代風な言い方をすればそういうシステムを考えることです。そのために必要なのは知恵です。教会の中で現実に起こってくるいろんな問題を解決するために第一に必要なのは知恵です。ですから私たちは知恵のある人を選ぶ。知恵があればいいと考える。でもここでは霊と知恵に満ちた評判の良い人を選びなさいと、そう言うんです。知恵があるだけじゃダメだと。 霊に満たされていなければなりません。この霊って言葉が出てきますが、霊っていうのは私たちの中にあって神様の方を向こうとする部分のことです。神様とのつながりを持つ部分を霊と言います。逆に私たちの中にあって神様に背を向けようとする部分を聖書は肉と言っています。でここでは霊の問題です。霊に満ちているということは神様との交わりを豊かに持っているということです。五節では信仰と聖霊に満ちている人と言われていますが、神様との交わりを豊かに持っているから聖霊に満たされるということが起こる。でそういう人が必要だと言うんです。これは私たちが教会の中で人を選ぶときに大事なことだと思います。皆さんもあの人は知恵があって物事をうまく処理できるからあの人に任せておけば安心だというふうな理由で人を選んでしまうようなことはないでしょうか。人たちはそう言わなかった。霊に満ちていなければならない、神様との交わりをきちんと持っている人でなければならないと言ったのです。そして付け加えて評判の良い人を選びなさいと言いましたね。これも面白いですね。私たちはあんまり人の評判なんて重んじないですし、まあ選挙は人気投票ではないなんて言ったりいたしますが、でも教会の中で一人一人がどういう評価をされているかということをきちんとわきまえておくということは大事なことだろうと。自分がいいと思ったからというんじゃなくて、きちんとどういう評価をされている人かということをわきまえて選びなさいというふうに人たちは言ったと思います。で教会はこの提案に賛成して7人の人を選びました。はじめにステファノとフィリポ、まあ、この2人は使徒言行録の後の方で出てきます。ステファノはユダヤ人たちに主イエスを述べ伝えたために石打ちにされて殉教の死を遂げました。でもそれをきっかけに福音が世界中に広まるようになったんです。あるいはフィリポはエチオピアの宦官に伝道して役人に伝道してエチオピアに福音が伝わり基礎を作りました。食卓の世話をするために選ばれた人ですが、食卓のことだけをしていたんじゃない、有力な伝道者でした。まあ、そういう意味で霊と知恵に満ちた人だというふうに言っていいと思います。でその他の人々については詳しいことは何も分かっていません。でそういう人たち7人が選ばれて、人たちは祈って彼らの上に手を置きました。祈って彼らの上に手を置いたと、何気ない言葉ですが、これも大事なことですね。聖書の中で人の上に手を置くのには3つの場合があります。これ調べてご覧になるとよくわかります。 一つは病気を治すときです。主イエスも手を置いて人の病気を治されました。もう一つは祝福をするときです。主イエスも子供たちの上に手を置いて祝福をなさったと聖書は書いている。で、3番目が教会の中で自分が負っている務めや与えられた権威を人に受け継がせると、そういう場合です。教会で新しく牧師が立てられるときに安守式という儀式を行います。先輩の牧師たちが受け継いだ御言葉を語るという務めを新しい牧師に受け継がせるために、その人の上に頭の上に手を置く。私も安守式の時にこう手を置かれました。何人いたんでしょうか。ものすごい力で押されて大変でしたけれども、しかしそれだけの重いものを受け継がせていただいたということですね。で、教会によっては長老や執事が立てられるときに安守をすることがあります。で、この時人たちが選ばれた7人の上に手を置いたのもおそらくそういう意味だろうというふうに思います。自分たちが神様から委ねられた務めと権威を7人の人たちに受け継がせた。あなた方は人である私たちと力を合わせてこの群れを導く務めに任じられたんだということを手を置くことによって明らかにした、そう思います。で、こうして7人の新しい奉仕者が立てられて、神の言葉はますます広まり、弟子の数がエルサレムで非常に増えていって、祭司も大勢この信仰に入ったと書かれています。伝道が進んだ。おそらく信徒たちが積極的に福音を述べ伝えて人々を教会に誘ったんでしょう。教会の中で言葉が通じないために一部の人が不利益な扱いを受けて、そのために苦情が出るという教会としては大きな問題が起こったんですが、それに対して問題をごまかしたり逃げたりしないで、真正面からこれと向き合って御心にかなって適切な対応をしたので、かえって教会が元気になったんだというふうに思います。先ほどこういう問題は教会にとっては必然なんだという言葉を紹介しましたが、でもそれから逃げないで祈りつつ正しい仕方でそれに対処したことが教会を元気にいたしました。教会というのはそういう可能性を秘めたところだと思います。私たちの教会もエルサレムの教会と同じ信仰に生きています。同じ御霊の導きを受けているんです。今教会の中はいろいろ問題があって、必ずしもみんなの心が一つになっていません。言葉が通じないという現実もあると思います。そういう私たちに今求められているのは正しい対処の仕方だと思います。問題から逃げたり避けて通ることは御心ではありません。一部の人を無視したり排除することも御心ではありません。教会は皆等しく主イエスに招かれて弟子になった人たちです。心を一つにして教会というキリストの体を作り上げるように主イエスに召された人たちです。そういうことを心に留めながら、エルサレムの教会が問題を乗り越えたように、私たちもこれを克服する道を探し求めていきたいと願います。祈ります。教会の主でいらっしゃるイエス・キリストの父天の御神様、使徒言行録の記事を通して、生まれたばかりの教会がどのような苦労をしながら歩みを続けていったか、その中でどのように導きを受けつつ良い道を探し求めていったか、その苦労の後をたどることを許されて感謝をいたします。教会はこの世の中で私たち現実の人間を集めて強制されていますから、いつの時代にも問題が絶えることはありませんでした。しかしそれでもなお教会の歴史は絶えることがなく、福音を述べ伝え続けて現在に至っています。 私たちの教会もその流れの中に立っています。神様、どうぞ私たちに必要な知恵をお与えください。いつでも問題を乗り越え、新しい歩みをしていくことができますように。何よりもあなたが望んでこの地に教会をお建てになり、私たちを集めてくださったのですから、どうぞその御心を最後まで貫いてくださるように、また私たちがその御心を信じて歩みを続けていくことができるように、御霊の導きをお与えください。教会の指導する兄弟姉妹たちに、どうぞあなたが必要な知恵と力とお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げて、それを裂き、これは、あなた方のための私の体である。私の記念として、このように行いなさいと言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は、私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告、はい、それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。今日初めての方、お立ちいただけますでしょうか。よくいらっしゃいました。
末学院高校2年生のお三人です。丸山幸之助さん、河野総一郎さん、 橋本隆さん。
よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日は午後12時30分から定例の役員会があります。役員の方はカナンルームにお集まりください。そして今年のイースター礼拝は7月20日です。その時に受選転入会のご希望の方は今日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。